Welcome to the Business English Pro. 皆さん、こんにちは。1日5分ビジネス英語へようこそ。ナビゲーターのマット竹内です。今週末もショータイムさんのクイズ、それからスーパー秀垣さんのスーパーニュース。
スーパーニュースももう9週目になるんだね。
本当ですね。
ということで今日は記念すべき10回目ということでスーパーニュースの歴史を日本語で振り返っていきたい。
今回に限っては日本語でスーパー秀垣さん振り返りをされていますね。ありがとうございます。いろいろなトピックがありました。
ベスト3も発表されてたね。
そうでしたね。
やっぱり1位はあのトピックだったね。
そうですね。このスーパーニュースのすごいところはスーパー秀垣さんご自分で体験されているんですよね。
イラストも全部手書きだしね。これは唯一無二っていうことだよね。
ですね。
ノンファンジャボ？もしかしたら NFT？
確かに NFT コンテンツになりますね。なんということでしょう。今日のトピック NFT なんです。
なんか無理があるな。
ビリ君、まあまあそう言わずに。
Freelancers cash in on the NFT rage。
フリーランサーは NFT の Rage、 これは激しい怒りという意味もありますが、一時的な流行とか熱狂という意味もあります。フリーランサーの人たちは NFT の流行に乗ってキャッシュ、お金を稼ぐという、そんなタイトルです。
NFT って言えばこの前ニューヨークのレストランがこの技術を使ってたよね。
ビリ君よく覚えていましたね。それでは一つ目のブレッドポイント、開けてみましょう。
1. We previously reported the first NFT restaurant, which was set to start next year.
僕が言った通りでしょ？
そうですね。
We previously reported. 前にお伝えした最初の NFT レストラン。まあ、NFT を使ったレストラン。このレストランは、which was set to start next year. 来年からスタートする。ということをお伝えしたよねっていうことだね。
その通り。それではビリー君、二つ目のブレッドポイント開いてもらえますか？
OK。 結構重いね。
2. The NFT bubble is affecting businesses and providing opportunities for workers in the gig economy.
NFT バブル、これは affecting businesses、 まあいろいろなビジネスに影響を与えている。そして providing opportunities、 チャンスを与えているんですね。誰に？
Providing opportunities for workers in the gig economy.
ギグエコノミー、必殺仕置き人のようにその都度プロジェクトごとに集まる、そうしたワーカー、働き手にチャンスを与えているということなんですね。彼らはパンデミックの、それも2020年のピークの時には。キャサリンさん、3つ目のブレッドポイント開けていただけますか？
私にこの扉開くかしら。開いたわ。
3.The pandemic impacted livelihoods and forced many individuals to seek other income sources during its peak in 2020.
最後の during its peak in 2020。これは耳に残るわね。そしてパンデミックはインパクトを与えた。何に？
The pandemic impacted livelihoods.
Livelihoods。生計とか暮らしってことね。暮らしにインパクトがあった。
The pandemic impacted livelihoods.And forced many individuals to seek other income sources.
そして force、 多くの人たちに、 many individuals to seek other income sources、 他のインカムソース、収入源を求めざるを得なくなった。 force、 そうよね。
そうですね。そして4つ目のブレッドポイント、パンデミックの時に無収入だった人たち。
4. From having no income during the pandemic, he has made $268,000.
パンデミックの時は from having no income during the pandemic、 無収入だった。その彼がいくら稼いだって言ってましたかね。
He has made $268,000。
268,000 dollars。 $268,000 稼いだの？
そのようですね。
どんな方法でだろう。
なんかイラストレーターの人たちをリクルートしたって言ってたような気がしますけど。
By recruiting illustrators to make artwork and selling it to NFT collectors。
本当だね。 By recruiting illustrators、 イラストレーターの人たちをリクルートして、そして彼らに make artwork、 アートワークを作ってもらって、そしてそれを selling it to NFT collectors、 NFT のコレクターの人たちに販売したんだ。そして26万8000ドルを稼いだんだね。一体それって誰のこと？
さあ誰なんでしょうね。ファイバーというフリーランサー向けのオンラインマーケットプレイスがあるんですが、 According to Fiverr、 Fiverr によると、
According to Fiverr, the NFT boom has helped 64% of freelancers in the United States.
この NFT のブームが has helped 助けたんですね。アメリカの 64% のフリーランサーを NFT ブームが助けた。
The NFT boom has helped 64% of freelancers in the United States.
実際はどのぐらい増えているんだろうね、 NFT って。
気になるところですね。6つ目のブレッドポイント開けてみましょう。
6. In the fourth quarter of 2021, NFT related gig projects on Fiverr increased 278% compared to the third quarter of 2021, and profits from such projects globally multiplied nearly four times.
Fiverr の NFT 関連のギグプロジェクトは
NFT related gig projects on Fiverr
インクリーズしたって言ってましたね。 278% 増加した。これは確か In the fourth quarter of 2021 2021年の第4四半期には。
In the fourth quarter of 2021 NFT related gig projects on Fiverr increased 278%。
この数字は compare比較すると
compared to the third quarter of 2021
compared to the third quarter of 2021 同じ年の第三四半期と比較して 278% インクリーズした。そして当然プロフィット、利益も
and profits from such projects globally multiplied nearly four times
globally multiplied nearly four times ほぼ収益は4倍になったようですね。そして7つ目のブレッドポイント開けてみましょう。
7. While it is true that freelancers make large sums of money from NFT related services, this represents just a small portion of the NFT business.
そうなの? While it's true, 事実、フリーランサーの人たちは make large sums of money from NFT related services. NFT 関連のサービスでフリーランサーの人たちが large sums of money、多額の利益を得ていることは it is true.本当なんだね。でも
This represents just a small portion of the NFT business.
NFT ビジネス全体から見ると small portion、 それはごく一部に過ぎないっていうことか。 NFT 全体では大きいんだね。
本当にそうですね。ブロックチェーンの調査会社 Chainalysis という調査会社が昨年の NFT の市場規模を調査したんですね。
According to Chainalysis, a blockchain research firmThe value of the NFT market was $44 billion last year, and each NFT transaction was worth around $1,000.
Chainalysis というブロックチェーンのリサーチファーム、ブロックチェーンの調査会社が
According to Chainalysis, a blockchain research firm
昨年の NFT マーケットのバリュー、これを調査したんですね。するとそれは$44 billion 44ビリオン440億ドルだったんですね。
The value of the NFT market was $44 billion last year.
そして each NFT transaction 一件一件の NFT の取引はだいたい1000ドルの価値ということみたいですね。
And each NFT transaction was worth around $1,000.
一件の取引が1000ドルか。
そうですね。さあそれではこのあたりで1回目の記事本文を聞いてみることにしましょう。その中でフランスのミュージシャンで世界中を飛び回っているフランク・ダビスさんという方がいらっしゃいます。
フランク・タビス who is a French musician and travels the world。
彼は最初ファイバーを通じて仕事をしていたようですが、やがてどのように彼は変わっていくのでしょうか。その点に耳を傾けながら1回目の記事本文聞いてみることにしましょう。今日の記事はこちらになります。
Freelancers cash in on the NFT rage. We previously reported the first NFT restaurant, which was set to start next year. The NFT bubble is affecting businesses and providing opportunities for workers in the gig economy. The pandemic impacted livelihoods and forced many individuals to seek other income sourcesduring its peak in 2020. Among them is Frank Tavis, who is a French musician and travels the world. He was required to produce songs for pennies as a freelancer on Fiverr, a website for gig workers. Then, he found an opportunity to enter the world of NFTs and never looked back since. In February alone, he earned $40,000 as a broker selling NFT art to purchasers. Jose Fernando Rico Mercado is another success story. From having no income during the pandemic, he has made $268,000 by recruiting illustrators to make artwork and selling it to NFT collectors. According to Fiverr, the NFT boom has helped 64% of freelancers in the United States. In the fourth quarter of 2021, NFT-related gig projects on Fiverr increased 278% compared to the third quarter of 2021, and profits from such projects globally multiplied nearly four times. While it is true that freelancers make large sums of money from NFT-related services, this represents just a small portion of the NFT business. According to Chainalysis, a blockchain research firm, the value of the NFT market was $44 billion last year, and each NFT transaction was worth around $1,000.
1回目の記事本文をお聞きいただきました。いかがでしたか？
マトさん、実は僕よくわかってないんだけどさ、NFT ってブロックチェーンの技術を使ってるよね。
そうですね。ブロックチェーンの技術なしでは NFT は成立しませんね。
でもさ、暗号通貨もこのポッドキャストに時々登場するけど、ビットコインみたいな暗号通貨と NFT って何が違うの？
NFT はノンファンジャブル、買いが利かないトークンですよね。実はファンジャブルトークン、買いが利くトークンもあるんですね。それがまさに暗号通貨なんです。実際に通貨は代替可能ですよね。買えることが可能。通貨が代替不可能だったら支払いをすることもできないですからね。一方で NFT、ノンファンジャブルの方は買いが利かない。例えばアートなど一点物ですよね。ですからブロックチェーンが管理するものには大きく分けて2つ、ファンジャブルとノンファンジャブル、 FT と NFT、 この2つがあるんです。
そうなんだね。今日初めて知ったよ。交換可能な FT、 ファンジャブルトークン、これはビットコインのような暗号通貨だね。そして買いが利かない NFT、 どちらもブロックチェーンの技術を使ってハッシュ関数で暗号化してるんだね。
そういうことですね。さあ、それでは前半に少し登場したフランスのミュージシャン、フランク・タビスさんについて見ていくことにしましょう。
フランク・タビス、who is a French musician and travels the world. He was required to produce songs for pennies as a freelancer on Fiverr.
どうやら彼は、he was required、求められていた。何を？ To produce songs for pennies。ペニーは小銭ということですね。少ない金額で曲を作るように依頼されたんですね。Fiverr というフリーランサーを通して曲を作るように依頼されていたんです。
He was required to produce songs for pennies as a freelancer on Fiverr, a website for gig workers.
Fiverr というのはウェブサイトですね。ギグワーカーのためのウェブサイト。そしてそれから彼は、
Then,He found an opportunity to enter the world of NFTs and never looked back since.
タビスさんは He found an opportunity、 機会を見つけたんです。チャンスを。 To enter the world of NFTs、 NFT の世界に入る。そしてそれ以来彼は Never looked back since、 振り返ることはなかった。
Frank Tavis、 He found an opportunity to enter the world of NFTs and never looked back since。
もうとにかく NFT の世界にどっぷりと使ったんですね。そして2月だけで彼はこのぐらいの金額を稼いでるんです。
In February alone, he earned $40,000 as a broker selling NFT art to purchasers.
2月オンリーで彼は he earned $40,000。4万ドル稼いでるんですね。400万円以上ですよ。
He earned $40,000 as a broker selling NFT art to purchasers.
彼はブローカーとして NFT アートを購入者に販売するブローカーとして4万ドル稼いだんです。
ブローカーなんだ。仲買人として4万ドル稼いだんだね。
そういうことですね。まあ今後も NFT についてはこのポッドキャストで取り上げる機会もあるかと思います。とりあえず今日の記事についてはほぼ意味が取れたと思います。最後にもう一度本文を聞き直してポッドキャストを閉じていきたいと思います。本日も大変にお疲れ様でした。
Freelancers cash in on the NFT rage. We previously reported the first NFT restaurant, which was set to start next year. The NFT bubble is affecting businesses and providing opportunities for workers in the gig economy. The pandemic impacted livelihoods and forced many individuals to seek other income sources during its peak in 2020. Among them is Frank Tavis, who is a French musician and travels the world. He was required to produce songs for pennies as a freelancer on Fiverr, a website for gig workers. Then, he found an opportunity to enter the world of NFTs and never looked back since. In February alone, he earned $40,000 as a broker selling NFT art to purchasers. José Fernando Rico Mercado is another success story. From having no income during the pandemic, he has made $268,000 by recruiting illustrators to make artwork and selling it to NFT collectors. According to Fiverr, the NFT boom has helped 64% of freelancers in the United States. In the fourth quarter of 2021, NFT-related gig projects on Fiverr increased 278% compared to the third quarter of 2021, and profits from such projects globally multiplied nearly four times. While it is true that freelancers make large sums of money from NFT-related services, this represents just a small portion of the NFT business. According to Chainalysis, a blockchain research firm, the value of the NFT market was $44 billion last year, and each NFT transaction was worth around $1,000.
今日3月14日はホワイトデーですね。
あら。
チョコレートのお返しといえばキャンディー。そのキャンディーのロングセラーといえばあの富士屋のミルキー。実はミルキーが発売されたのは1951年。富士屋は戦後、焼け残ったボイラーで水飴と練乳を作っていたんです。富士屋の創業者藤井林右衛門さん、もともと富士屋というこの屋号、店の名前は藤井さんの藤井、それから日本一の山富士山、これにちなんで二つとないノンファンジャブルですね。富士という言葉、ここから付けられたと言われています。富士屋、その林右衛門さんがこの水飴と練乳を組み合わせたらどうなるだろう、そうやって子供向けのお菓子作りに没頭しました。終戦当時お菓子など全くなかった時代に、甘いだけではなく栄養が豊富で安くてお母さんが安心して子供に与えられるキャンディー、それをリエモンさんは作ろうとしたんですね。そして出来上がったのがあのミルキー。キャッチコピーはミルキーはママの味。そのミルキーの箱を飾るのはあの有名なペコちゃん。このペコちゃんのキャラクターも受けて、あっという間にミルキーはヒット商品になりました。日本がまだ貧しかった時代に、小さな子供のために作ったお菓子が時代を超えて愛されるロングセラーとなりました。いかがですか皆さん、今日は帰りにミルキーを購入されては。それではまた次回お耳にかかることにいたしましょう。